ミッドギフトユアライフ。こんばんは。今週も始まりました、ミッドギフトユアライフ。この番組はあなたの望むあなたらしい人生というテーマでお送りいたします。リスナーの方たちに明日への活力やヒントを見つけていただけるような番組をお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。4人のパーソナリティが毎週ローテーションでお送りいたします。第2週目は私、渡辺真由美が担当させていただきます。前回の放送を聞いていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけど、私、渡辺真由美と言いまして、名古屋の隣にある春日井市を中心に活動しています。最近はみんなからまゆゆと呼ばれているので、リスナーの皆さんもそう覚えてください。今の仕事は外資系保険会社の営業なんですが、私自身もともと管理栄養士だったので、医療や福祉の現場でも保険のお仕事をさせていただいています。そんな経歴もありまして、私がパーソナリティを務める会では健康をキーワードにお送りしたいと思っています。毎回このキーワードにぴったりの熱い思いを持った健康のプロをゲストにお迎えしていきます。私の周りにはいい意味でちょっと考えがぶっ飛んでるというか、面白い方が多いので、そんな発想はあるんだとか、今までそういうのなかったよねとか、ワクワクするような話が聞けるかと思います。今日もそんなとっておきのゲストさんにお越しいただいています。ミッドギフトユアライフ、今週のゲストは一般社団法人ハッピーネット代表理事の堀陽子先生にお越しいただいています。堀先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今堀先生とお呼びしたんですけど、私はいつもこう呼ばせていただいてます。まずは堀先生のご紹介からさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私の経歴をお話ししますと、もともと看護師でして12年間臨床で働いてました。はい、心電図取るのが大好きでした。うん、でその後研究ができるようになりたいなと思いまして、数理学修士、はい、医学博士を取りまして、はいはい、でその後やはり数字に強い看護師を育てたいなと思いまして、で看護系の大学の教員になりました。
多いですね。
いえいえ。で、まあ、教授にしていただけたんですけれども、はい、2年間やっていまして、私向いてないなということがよく分かりまして
そうなんですか。
はい、で思い切って辞めまして、はい、一般社団法人ハッピーネットを立ち上げました。で現在は家族介護者の支援と笑いと健康についての調査研究と、はい、家族かあれですね、啓蒙活動、啓発活動ですね、はい、その他に健康支援活動で人材育成、そして、大学非常勤講師としまして、はい、医療統計や看護学の講義をしたり、あと看護師向けのセミナーとして、はい、問題解決課程を、まあ、全国で行わせていただいております。
ありがとうございます。相当すごい経歴ですよね。
いえいえいえ。
私が出会ったのが人に教えるお仕事をされ始めた後なので、堀先生と呼んでます。セミナーなどを通じて本当にいろんなことを学ばせていただいているので、今日もきっと素敵な情報をお話しいただけるんじゃないかなと楽しみにしています。さて、まずは堀先生のお仕事からご紹介させてください。いろいろとされてますよね。
はい、いろいろとしています。でここ数年は、はい、家族介護者支援と笑いの力の啓発活動を特に活発に行っていますね。
なるほど。家族介護者支援と笑いと健康の啓発活動をされているということですね。まずは、はい、この家族介護者支援のお話から伺いたいと思うんですけども、家族介護者支援っていう言葉なかなか聞いたことないと思うんですが、これはどういう活動なのか教えてください。
はい、言葉の通りなんですが、要介護者さんの介護を担っている家族を支援するということです。介護保険では、はい、要介護者さんをケアすることで家族が休息を取るという間接的な支援が行われています。
あ、
欧米では家族介護者支援法として法律に基づいて直接的な支援が行われています。で、日本ではまだまだ介護は家族の問題という意識が強いようなので、はい、なかなか法制化されません。ただ地域力が昔と違って著しく低下しているので、はいはい、家族だけで行うのはかなり厳しい状況だと思っています。
確かにそうですよね。
で、例えば3月1日に認知症患者さんの JR 列車事故がありましたよね。あれで家族の監督義務が最高裁での判決が出ました。
はい。
で、このニュースで社会の関心が高くなってきました。でもこの例など本当に家族でできる限りのことをしていましたけど、
はい、
昔でしたらどこかで、まあ、お宅のおじいちゃん歩いてるよって教えに来てくれたと思うんですね。それで昔でしたら事故までいかなかったんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
今テレビでも特集とか組まれてたり、あとはフェイスブックの記事でもこう上がったりしてるのも見てるんですけど、介護しているご家族ってみんないろんな悩みを抱えていると思いますし、だからこそ家族を支える視点って大事ですよね。
はい、そう思います。で、特に在宅介護は家族が倒れてしまいましたら、
はい、
もう担い手がいないので継続することが難しくなります。で、また家族介護者さんは、
はい、
要介護者さんの介護を最優先させやすいので、
はい、
生活が不規則になったり、
そうですね、
で外出できなかったり、で気分転換ができなくなったりして孤立化しやすくなりやすいです。で、その結果介護虐待とか介護心中、あるいは介護によってお金がいったり、
はい、
仕事も休んだりすることが多くなるんで、収入が少なくなって貧困になったり、
はい、
あるいは介護離職といった社会問題が多くなってきます。
なるほど。いや、私も仕事柄介護されてるご家族も結構見てるんですけど、本当心身ともに疲れてしまってる方もいますし、そういう方ってなかなか相談できる人もいないんだよねっていう話もよく聞くんです、
はい、そうなんです。欧米では家族介護者さんは姿を見せない患者というふうにも言われています。まず自分が相談できないっていうよりも、
はい、
相談をすべき状況にあるっていうことを気づいていなかったり、で相談してもいいっていうことを知らなかったりします。
なるほど、
はい、で下手をすると介護者であるっていう自覚すらない場合もあります、はい、
そうなんですね。
ですからあなたは家族介護者で支援を受ける権利を持っているんですよ、っていうことを伝える人が必要だと思っています、
だからこそこういう堀先生たちのような活動っていうのが今注目されてるんですね。実際どんなことされているのか教えていただけますか。
はい、地域や社会で家族介護者のサポートが必要って言ったんですが、ケアラーズカフェっていう介護者の居場所づくりをしているカフェや、
はい、
最近では国が認知症対策として自治体に進めております認知症カフェが非常に多く設置されつつあります、
はい
はい、で現在春日井市にあります、
はい、
このケアラーズカフェ認知症カフェを行っていますテトリンハウスというところで定期的に健康相談をしています、
は
い、
うんうん、
で具体的に言いますと、
はい、
健康相談とか、
はい、
あるいは血圧とか握力とか、唾液でストレスを測定したり、
はい、
そういったものを継続的に測定して観察をしてお話を伺ってます。
なるほど。このケアラーカフェって私テトリンハウスさんを教えてもらうまで聞いたことなかったんですね。でもこの視点って絶対必要だと思うんです。知ってたら行ってみたい人たくさんいると思うんですよね。ちょっとだけご紹介しておきましょうか。
はい、もうぜひ聞いてください。まずですね、春日井市の篠木町にあります。で総合福祉センターの向かいにありますので、総合福祉センターを目指していただくと分かりやすいです。
なるほど。
はい、で朝7時半から16時まで営業しておりまして、一般の方でも喫茶店として使っていただけるので、ぜひ一度お越しください。
はい、私ホームページも拝見させていただいたんですけど、毎月堀先生のような看護師さんだったり、あと薬剤師さん、そしてケアマネさんもいらっしゃって相談を受けれるというところですよね。
はい、そうですね、訪問看護師さんもいらっしゃったり、はい、その他にアロママッサージの方とか、うんうん、あと鍼灸の先生なども来ていらっしゃってます。はい、ですので、はい、困った時はもちろんなんですけれども、はい、まあ、日頃から介護が始まっていなくても出入りしていただいて、つながりを持っていただけると、うん、あれ非常に今後に役に立つのではないかなと思っております。
いいですよね、いつでも介護の相談を無料でできるっていうところもいいですし、500円のワンコインでランチが食べれるっていうのもすごいいいですよね。
非常にボリュームもありますし、
美味しいんですよね。
美味しいんですよ。それでまた塩分も気をつけて、はい、塩分量チェックもこちら、うん、してますので、
はいはい、安心して食べていただけますね。
はい、そうです。
次堀先生はいついらっしゃるんでしたっけ。
はい、次は4月1日に行きますので、ぜひお越しください。
はい、ではここで一曲素敵な音楽をご紹介いたします。今日は何度か出てきた春日井市にまつわるシンガーソングライターの一曲です。桃野かな子さんという女性なんですけども、彼女実は現役の保育士さんなんです。現在彼女の曲は春日井市以外でも各地の保育園などで歌われてまして、子供とママが笑顔になってもらえるような曲作りをされているということです。今日お聴きいただく曲は昨年発売されたアルバムマイランチボックスからの一曲です。それでは桃野かな子さんの笑顔のままで。
おはよう、ただいま、おかえり、おやすみ、君といくつ言葉を交わすのだろう。I'm not afraid to die.
かな子さんの笑顔のままでをお聞きいただきました。桃野さんの曲はすべてご自身が保育士をしている中で目に見て感じたことから作られてて、頑張るママへの応援歌なんです。ママが笑顔になると子供も笑顔になる、そしてみんなが笑顔になってくれたらいいなという気持ちを込めて作っていらっしゃるそうです。本日は引き続き一般社団法人ハッピーネット代表理事の堀先生にお越しいただいています。堀先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、笑うって大切ですよね。
はい、とっても大切です。
そこで次に堀先生に伺いたいのが笑いつながりなんですけども、もう一つ堀先生がされている活動である笑いと健康の啓発活動についてなんですが、これはどういうことをされてるんですか？
はい、笑いの効果というのは研究データでもたくさん実証されていますけど、はい、まあ、そういった情報や笑いやすくする体操であるエミキン体操というものを伝えていっています。
ありがとうございます。笑いが健康にいいってイメージではなんとなくあるんですけど、そのあたりを詳しく教えていただこうと思います。ここでこのコーナー行ってみたいと思います。知って得する、明日から使えるお役立ちの情報コーナー。エコーかかりましたね。
そうですね。
毎回進化していきますね。このコーナーはへーと驚く、なかなかみんなが知らないようなとっておきの情報をゲストさんからご紹介いただきます。毎回ハードル上げまくりなんですけども。堀先生、今日のお役立ちのコーナーは笑いと健康について教えていただけるということですよね。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。では笑いと健康についてお役立ちのネタをお話ししたいと思います。
はい、
まずですね、笑いの健康効果として基本的なところはストレスを緩和するためのことなんですね。はい、で、原始時代人間はマンモスに出会ったら戦うか逃げるしかなかったわけですね。
はい、
はい、そうすると戦うか逃げるときには低血圧では戦えますか？
戦えません。
ですね、力入りませんよね。はい、ですのでまず血圧を上げないといけない。
あ、なるほど。
はい、で、低血糖だと戦えますか？
戦えません。
ですよね。はい、そうなると糖を分解して戦え、エネルギーを作らなくてはいけない。
うーん、
つまり糖、血糖を高くしなくてはいけない。
なるほど。
はい、ですから短期間ですとですね、非常にストレスに対する体の反応は理にかなったことなんですね。はい、ところがこれが長く続くと結局血圧をずっと上げてないといけないってことで高血圧になるし、はい、エネルギーをずっと作り出さないといけないっていうことで糖尿病にもなりやすくなる。
あ、なるほど。
でまた戦うか逃げる以外にはエネルギーを使いたくないから、はい、いろんなものを回したくないから、そうすると免疫力の方は、まあ、ちょっと黙っててみたいな、免疫力がやはりちょっと抑えられるという感じになります。
へー、そうなんですね。
ですので、まあ、これをストレスをできるだけ短期間で抑えたいというところで、はい、そこで笑いが効果が出てきます。
そういうつながりなんですね。
はい、そうなんです。で、感情は脳の扁桃体っていうところで培われまして、
はいはいはい、
そこでではですね、嫌なこともいいことも全部一つの情報として処理されます。でその情報が交感神経とかホルモンの方の命令がいくわけですね。
はい、
で非常に近い距離にあるものですから、その距離が脳の中で、ですので怖いとか嬉しいっていうそういう感情がそのまま、はい、交感神経の源、あるいはホルモンの源にすぐ情報が伝わって、はい、すぐに体の方が反応するということになります。ですので笑うことでストレスが続いてるのをリセットすることができるっていうことが基本的な考え方になります。
はい、
はい、でその他に作り笑いも体にいいということが言われております。
へ
ー。ですね、どうしてかっていうと、はい、脳はある意味単純なんですね。
うん、
はい、 ですから刺激が入るとどうしてだろうって思うんですね、
うん、
そうすると作り笑いで口角を上げます、
はい、
そうすると本来楽しいから口角が上がる、
はい、
それが口角が上がってるのに抗ってることの意味を考えるんですね、
うん、
脳が一生懸命そうするとあ楽しいのかもって思っちゃうんですね
勘違いしちゃうんですか
勘違いしちゃうんですでそう思ってあれですねドーパミンとかそういったものを出してしまう、
うーん
でさらにですね本当におバカだから、
はい
鏡を見て笑顔を作るそうすると目からの情報が入って、
はい、
でそれを見てまた楽しくないけど口角も上がってるし、うん、目からの刺激として笑顔だし、
はい、
笑ってるんだと思ってまたあれですねドーパミンを出すという
へ
はいですから介護をしてますと、
はい、
笑える気分じゃないとか、まあ、日常生活そういうことあると思うんですね、
はい、
そういった時にしかめっ面をしてるよりも、うん、やはりその表情 のホルモンが出てきますので、
はい、
交感神経として反応なども出てきちゃいますので、
うん、
ですからできるだけ笑顔を作るということが大切かと思います。
なるほど笑いの効果って医学的にも良いっていう結果出てますもんね。
はいそうですね、
とにかく笑えない状況でもとりあえず口角口の両側を上げて、
はい、
で鏡を見るということですね。
はい、はい、そうです。
やってみます、
はい、
皆さんもやってみましょう、
はい、騙されたと思ってやってみてください。
はいありがとうございました。堀先生がされているエミキン体操というものは実際にはどんな場所でどんな方向けにされてるんですか。
はいそうですね主に介護施設や企業さんなどで実施しています。また地域などでもやっておりますけれども、
はい、
まあ、元々は糖尿病の笑い療法として、
はい
はい、筑波大学の先生方が開発したもので、
へー、
はい、それを、まあ、ハッピーネットが引き継いだという形になっています。
そうなんですね、
はい、でまた昨年から名古屋市立大学の元学長の西田人夫先生、
はい、
脳生理学者の先生なんですけれども、
うん、
まあ、その方が認知症予防プログラムというものを、
はい、
行ってまして、そこで笑いっていうのが有効だっていうことで、うん、エミキン体操も取り入れられています。
なるほど。このエミキン体操は YouTube でもアップされてて見ることができますよね。
はいそうですね。
ぜひ皆さん検索してみてください。またこのエミキン体操を伝えていくエミキン体操インストラクターという資格もあって、全国各地でインストラクターが今誕生しているそうです。この資格は講座を受けていただくと取れるということで、次回は4月の23日の土曜日に名古屋で開催されますので、詳しくはハッピーネットのホームページを見ていただくといいかと思います。
はいお願いいたします。
検索は一般社団法人ハッピーネットで一番上に出てきますね。
はいそうです。
ぜひ見てみてください。
よろしくお願いいたします。
では堀先生本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いや今回もあっという間の30分でしたね。介護の世界は私自身保険の仕事でもよくお邪魔しているところですし、介護保険に関しても相談を受けることって結構あるんですね。いろいろと知れて今日は本当に良かったなと思っています。また私が関わっている方たち皆さんいい情報を知りたいって思っているのは感じていたので、今日堀先生を呼びできて本当に良かったなと思っています。これからも私の会では健康をキーワードに楽しい情報をお伝えしていきます。毎回登場するスペシャルなゲストさんにも注目してくださいね。次回の放送は3月15日火曜日、時間は今日と同じ19時からのスタートです。パーソナリティは水野宇一さんにバトンタッチいたします。私の次回の放送は4月10日火曜日です。ぜひ聞いてくださいね。では最後は桃野かな子さんの曲をもう一曲お届けしたいと思います。この間の日曜日に行われたワンマンライブに私もお邪魔してきました。すごい盛り上がりだったんですけど、そのライブの中でも歌われた今の季節にぴったりの曲をご紹介いたします。卒業シーズンにもってこいの曲です。 それではこの曲を聴いていただいてお別れしたいと思います。桃野かな子さんでいつかまた会えるです。本日はまゆゆこと渡辺真由美がお送りいたしました。それではまた次回、さようなら。
真っ白な地図に描く